こんにちは。私は2023年度にフランス語で合格しましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず、受験動機です。私は留学や外国駐在の経験はありませんが、大学ではフランス語を専攻し、卒業後も趣味の範囲でフランス語の勉強を独学で30年近く細々と続けてきました。20代の頃はフランス語で身を立てたいと模索した時期もございましたが、当時は自分の語学力が全くプロのレベルに達しておらず、結局その夢は断念し、紆余曲折を経てアウトバウンド系の旅行会社で働くことになり、今に至ります。通訳案内士という資格の存在は、将来を模索していたその当時に知りました。また、通訳、翻訳関連の雑誌の中で、ハロー通訳アカデミーの広告を見た記憶があり、ハローの存在もその当時から認識しておりましたが、まさか自分が約30年後にそこのお世話になるとは全く想像しておりませんでした。その後、仕事が忙しくなり、この資格のことはすっかり忘れておりましたが、2020年に世界を襲ったコロナ禍という未曾有の出来事で一切仕事がなくなり、自宅待機となってしまいました。せっかく時間ができたので、この機会にフランス語の資格関係を取得しようと思い立ち、まずは2021年夏にフランス語検定1級を取得、そしてその次の段階として全国通訳案内士の資格取得を目指すことにいたしました。インターネットで試験情報を収集していく中で、久しぶりにハロー通訳アカデミーの名前を目にし、現在はネット上で無料で受験指導していることを知り、ハローのお世話になることにしました。結局、通訳案内士の受験勉強中にコロナ禍が明け、急に仕事が忙しくなったため、勉強時間の確保にかなり苦心しましたが、昨年より地元のボランティアガイド団体に入会して、実際に外国人観光客相手のボランティアガイド活動を始めたところ、周りの先輩方に通訳案内士の資格を持っていらっしゃる方が多数おり、自分も絶対この資格を取りたいと意を強くした次第です。次に第一次筆記試験対策のお話をいたします。まず外国語についてです。外国語の筆記試験はフランス語で受験いたしました。ただし私はフランス語検定1級を持っておりましたので、筆記試験は免除されました。フランス語検定の試験対策としましては、過去問題集を購入し、これを解き間違った箇所を見直すという極めてオーソドックスな勉強方法を取りました。参考書も1冊だけ購入しましたが、実際にはほとんど手をつけず過去問に集中しました。試験本番では和文普通訳がほとんどできなかったので、一次試験突破は難しいかなと思っていたのですが、この年は全体的に問題が難しかったのか、例年に比べて合格基準点が低くなっており、なんとかギリギリで一次試験を突破することができました。過去問を解く以外にこれといった対策はしませんでしたが、和文普通訳については独学はなかなか難しいと思うので、これだけについてはネイティブの指導を受けるべきであったかなと試験後に感じました。フランス語検定の一次試験が受かるとは思っていなかったので、二次面接試験の準備を全くしておらず、二次試験の1ヶ月前に一次試験の合格通知が来た段階で、慌てて二次試験の対策をしてくれるところを探しましたが、あまりにも間際すぎて、すでにどこの語学学校も受付を終了しており、どうしたものかと途方に暮れました。しかし、たまたまインターネットで見つけた関西の語学学校が、フランス語検定1級の面接に特化したプライベートレッスンを間際でも受け付けていることを知り、オンラインのグループレッスンに比べると金額は少し高かったですが、もう時間がなかったので、試験前の約1ヶ月間、 オンラインで3回ネイティブの面接指導を受けました。レッスンでは講師よりいくつかの予想テーマを渡され、プレゼンの基本的な組み立て方を指導してもらい、それに基づいてまずは私がプレゼンをした後、講師から内容について講評を受けるという指導方法でした。幸いなことに、レッスンの中で講師から与えられた予想テーマの一つが、実際に二次試験で出題され、レッスンで指導を受けた内容を話すことができたので、無事に合格することができました。外国語の試験については以上となります。次に、日本地理についてですが、日本地理の試験は、総合旅行業務取扱管理者の資格を持っておりますので、これも免除となりました。総合旅行業務取扱管理者は今から10年以上前、以前勤めていた会社の指示で取得いたしました。これにつきましては、ある業界団体が主催する旅行業界で働く人向けに催されたセミナーに参加し、そこで試験のポイントや重要な部分を学びました。これは一般の受験者の方には参考にならないと思いますので、内容は割愛いたします。なお、この旅行業務取扱管理者ですが、日本地理試験の免除目的で取得を考えておられる方も多いと思います。他の受験者の過去のレポートにもありますように、この旅行業務取扱管理者の試験内容は、通訳案内の実務の試験範囲である観光庁研修テキストとかなり内容が重複いたしますので、この資格の取得をお勧めいたします。なお、旅行業務取扱管理者の試験は毎年年に1回、秋に行われますので、今年2024年度の通訳案内士試験の免除には間に合いませんが、2025年の全国通訳案内士試験の受験をお考えの方はもちろんのこと、今年2024年を受験するが一発で合格できる自信がなく、長期スパンでの受験をお考えの方にもお勧めいたします。また最後に一つ付け加えますと、旅行業務取扱管理者には日本国内のみを取り扱う国内旅行業務取扱管理者と、国内海外両方取り扱える総合旅行業務取扱管理者の2つがありますが、全国通訳案内士試験の免除目的で取得する場合には、国内旅行業務取扱管理者で十分です。次に、日本歴史についてお話をいたします。この試験は2022年度に合格していたため、2023年度は免除となりました。ここでは2022年度の受験の際に行った勉強方法をお話しいたします。私は歴史の勉強はもともと好きなのですが、日本史は範囲が広いので、早めに勉強を始めなければいけないと思い、フランス語検定1級の面接試験が終わった2021年夏から約1年かけて取り組みました。まずマラソンセミナーを 1.5 倍速にして、通しで2回視聴し、歴史の大まかな流れをつかみました。その後、通訳案内士の日本歴史試験向けの市販の参考書を1冊購入して、2回通して読みました。1回目はマラソンセミナーで学んだ内容を踏まえながら、さらに細かい内容を確認しつつ、重要だと思われる箇所にはマーカーを引きながら読み進めました。2回目はマーカーを引いた箇所の内容確認を中心に読み進めました。また2回目の参考書通読と並行して、ハローのサイトから過去問を印刷し、10年分を3回繰り返して解きました。過去問を解いているうちに、類似問題がいくつも繰り返し出題されていることに気づきました。ですので、これから受験準備をされる方は過去問を見ることは必須です。そして試験直前にはハローの傾向と対策の資料で総仕上げをしました。なお、他の方々の合格体験談で山川出版社の教科書を購入された方も多くいらっしゃるように思われます。 私自身も山川の教科書を購入するべきか悩みましたが、山川の教科書と市販の参考書を書店でパラパラと読み比べた際、山川の教科書はやはり大学受験向けに出版されているので、内容が高度すぎるように思われたため、購入はせず、市販の参考書を購入しました。ちなみに私が購入した参考書は、署名は伏せておきますが、緑色の表紙の全国通訳案内誌の日本歴史試験向けの書籍です。次に一般常識についてお話をいたします。一般常識も日本歴史と同様、2023年度は前年度の合格により免除となっておりましたので、ここでも2022年度の受験の際に行った勉強方法をお話しいたします。一般常識は通訳案内誌の第一次筆記試験の中で一番対策の立てにくい科目でした。実際、他の方の合格体験記を拝見しても、一般常識に一番苦労された方が多いように思えます。私自身もこの一般常識試験の一般常識試験の対策に一番頭を悩ませました。とりあえず令和3年と令和4年の刊行白書、そしてハローの傾向と対策の資料を中心に勉強をしました。刊行白書は分量が多く、2年分を読み切るのはかなり大変でしたが、とにかく一度は通して読みました。過去問については最初は頑張って解いていましたが、とにかく刊行白書を読むので精一杯だったのと、訪日外国人の人数など一部を除いて例年問われる内容が異なっているという印象があり、日本歴史と違い同じ問題が繰り返し出題される例が少ないため、5年分を1回解いただけで、あとは刊行白書とハローの傾向と対策を中心に取り組みました。また、とある通訳案内誌受験予備校が予想問題を無料で公開していたため、これも解いてみました。幸い、なんとか合格点は取れたため、2023年度は免除となりましたが、2023年度の一般常識試験は、刊行白書からの出題が少なく、出題傾向も今までと大幅に変わったと聞いておりますので、もし今年度も受けなければならなかったら、合格できたかどうか非常に怪しいところではあります。次に通訳案内の実務についてお話をします。この試験も2023年度は免除でしたので、2022年度の受験勉強方法をお話しいたします。通訳案内の実務の対策につきましては、ハローの注釈付き刊行庁研修テキストを2回読み、過去問を3回解きました。こんなことを申し上げますと顰蹙を買うかと思いますが、刊行庁研修テキストを初めて読んだとき、旅行業界で働いている人間なら極めて常識的なことばかり書かれていたのと、2018年から2020年の過去問が自分にとっては極めて優しかったので、なんだこの程度かと最初は舐めていました。ところが2021年の問題を解いてみてびっくりしました。21年は問題数が多く、判断に迷う紛らわしい表現が多用されていたため、結局時間内に全て解くことができなかった上に、30点も取ることができませんでした。これは心してかからないと足元を救われると気を引き締め、刊行庁研修テキストをもう一度丁寧に読み直しました。2022年度もやはり問題は難しくなっておりましたが、対策が功を奏したのか、自己採点で満点を取ることができました。とにかく刊行庁研修テキストを繰り返し読んで、過去問を何度も解く、そして最後にハローの傾向と対策の資料で総仕上げをする、この基本的な対策に尽きると思います。次に、第一次筆記試験の感想についてお話をいたします。筆記試験の受験対策は、実際に試験を受ける1年前から準備を始めましたが、受験勉強の途中でコロナ禍が明け、急に仕事が忙しくなり始めたため、 途中から勉強時間の確保が大きな課題となりました。2科目免除を利用しなければ1回目の受験で筆記試験を突破することは難しかったと思います。これから受験を考えている皆さんもできる限り免除制度は利用するべきであるとアドバイスいたします。次に第2次口述試験対策についてお話をいたします。まずプレゼン対策です。プレゼンで問われるテーマはあまりにも範囲が広いため、私はハローの過去問資料をもとに、さらにそれを自分なりに分析予測して、2023年度の試験に出そうなプレゼンテーマを50題くらいに絞り、それらについての原稿を作成して暗唱するという手法を取りました。ここでは自分が実際に行った予想方法の一部をご紹介します。まずハローに蓄積された膨大な過去問資料の中から、外国語訳の出題実績は一旦無視し、プレゼンの出題実績に的を絞りました。プレゼンの出題傾向を自分なりに分析してみると、過去に全く同じテーマで4回以上出題された実績はないようでしたので、高野山などすでに3回以上出題されたテーマは除外しました。また同じお題で出題される場合、過去の傾向を見るとだいたい3年から5年周期で出題されているように見えましたので、特に過去2回出題されたテーマで前回の出題から3年以上経過しているものを重点的にピックアップしました。また2023年の日本国内の大きなニュースで話題になったことで、観光に関連する事柄もマークしました。例えば昨年は広島でサミットが行われましたので、広島の観光に関連する事象などが一例です。そして上山先生のブログやメルマガなどで紹介してくださった二次試験の種本、例えば英語で紹介する日本辞典、英語で説明する日本の観光名所100選などを入手し、該当するテーマの英文を DeepL などの自動翻訳機能を使って英語からフランス語に翻訳しました。またこれらの本の中にはないテーマについてはチャット GPT に日本語のプレゼン原稿作成を指示し、出来上がった文章の中で明らかに内容がおかしいところを修正した後、 DeepL を使ってフランス語に翻訳しました。チャット GPT については最初はフランス語で直接プレゼン原稿の作成を試みたのですが、満足のいく出来になかなか到達しないため、チャット GPT については日本語から作成しました。そしてそれらの出来上がったフランス語の原稿を自分で理解できる範囲で修正をした後、知人のフランス人に添削してもらい、それを暗唱するということを1年間続けてきました。ただ仕事が途中からものすごく忙しくなったため、前年度の不合格が発表された直後から始めたにもかかわらず、結局すべてを暗唱することはできませんでした。またこの方法は一定のリスクも伴います。暗記の場合、分量が多くなればもちろんその分覚えるのに時間が必要であるということ、暗記した文章を何回繰り返し暗唱しても時間が経つと忘れてしまうこと、テーマの予測が外れると応用が効かないという欠点があるため、万人に通用する方法ではないと思います。私はプレゼンでは桃の節句を選んだのですが、これはまさに予想が当たり、準備したテーマの中の一つではありましたが、覚えた原稿の内容がプレゼン中に頭の中からすっ飛んでしまい、後半は完全にしどろもどろ、結局時間オーバーで打ち切られてしまいました。他の方の合格体験記を拝読しても、やはりこの暗記に頼る方法をお勧めしている人は少ないように思います。ですので、プレゼンに失敗した人間の経験談として語れるとすれば、300選などの核となるテーマの短文をまずは覚えて、そこから即興で肉付けができるようになる練習をする方が良いのではないかと、試験の後になって後悔をしました。次に外国語訳対策です。 これは過去の合格体験記でも紹介されている音読さんというサイトを使って、ハローのサイトに掲載されている過去問を音声に起こして外国語訳の練習をしました。また、語研という出版社から出ている全国通訳案内士試験英語1次2次直前対策というオレンジ色のカバーの本があり、この本を使って練習をしました。ちなみにこの書籍はハッピーガイドナビでも紹介されております。ただし、私はプレゼンの練習に勉強時間の大半を費やしてしまったために、外国語訳の練習量は明らかに不足していました。またメモの取り方も自分なりの方法を最後まで確立できず、本番は本当にグダグダで、正直あれでよく合格したなと思っております。次にトラブル対策の勉強法です。これもハローのサイトに掲載されている過去問、および先ほどご紹介したオレンジ色のカバーの本に出ている模擬問題を見て、まず模範解答を見る前に自分だったらこういうふうに対応するなと考えて、その後模範解答と自分の解答を付き合わせるというふうにして読み進めました。幸い私は昔添乗員を短期間だけしたことがあり、トラブル対応の経験はあるので、この点は試験を受けるにあたって少しだけ有利に働いたかもしれません。またこれは直接二次試験の対策になるわけではないですが、 NHK ワールドジャパンのフランス語ニュースは日本辞書をフランス語で説明する際の参考になりますので、皆さんにもこれを気になることをお勧めします。私はスマホのアプリにこれを入れて毎日の通勤途中で聞いておりました。次に第2次口述試験の実際についてお話をいたします。試験官は2人とも女性でした。日本人試験官の方はだいたい40代ぐらい、おそらく大学の先生ではないかと思います。外国人試験官の方もだいたい 4,50 代くらいで、こちらも大学の先生かなという感じでした。プレゼンでは伊豆七島、桃の節句、猛暑日、この3つがテーマとして出題されました。私はこの中から事前に準備したテーマである桃の節句を選択いたしました。ただし先ほども申し上げましたように、私は桃の節句の原稿を準備はしておりましたが、記憶が途中で飛んでしまい、後半はしどろもどろになってしまいました。試験官との質疑応答では、なぜ桃の節句というのですかという質問に対して、私はこの時期に桃の花が咲くからですと答えました。二つ目の質問は、ひな人形はいつまで飾っておくのですかと聞かれたので、ひな祭りが終わって翌日になったらすぐに片付けますと答えました。続けて、すぐに片付けないとダメなのですかと聞かれたので、絶対ではないですが、いつまでも飾っておくとその家の女の子の婚期が遅れると言われていますと答えました。ここで二人の試験官が吹き出しました。次に外国語訳についてです。外国語訳の本文は自分が覚えている範囲で申し上げます。精進料理は肉、魚、一部の野菜を用いない料理です。曹洞宗の道元が始めたと言われています。仏教の戒律に基づいて調理され、精進料理を作ることも修行の一つだと考えられています。近年ではビーガン料理として注目されています。確かこのような文章だったと思います。ただ残念ながら私自身はうまく訳出することはできませんでした。続いてトラブル対応についてです。シチュエーションはグループの中に一人だけベジタリアンがいたが、事前に申告するのを忘れていたため昼食が食べられない、通訳案内士としてどのような対応をしますかという質問だったと思います。ここでは試験官の方から先に話し始めました。試験官、ごめんなさい、私はベジタリアンであることを事前に言っていませんでした。どうしたらよいのかしら。私、サラダはどうでしょう。肉も魚も入っていないので大丈夫だと思いますが。試験官、そうですね、サラダなら食べられます。 でもそれだけだと物足りないな。私、ではスープもお召し上がりになったらどうでしょう。日本の代表的なスープである味噌汁はどうですか。試験官、そうね、味噌汁もいただこうかしら。でも味噌汁に魚は入ってないの。私、大丈夫です。味噌も具材の豆腐も大豆が原料なのでベジタリアンの方でも問題なく食べられます。試験官、わかりました。ここでやり取りは終わりました。この時は全く気がつかなかったのですが、帰り道でしまった、出汁の原料が魚だということを思い出し、ああ終わったと思い、この時点では不合格を確信しておりました。第2次講習試験の実際については以上となります。次に第2次講習試験受験の感想です。プレゼンも外国語訳も全くダメ、トラブル対策も誤った情報を発信してしまい、 200% 不合格を確信して、試験後は2024年度の試験準備をしていたくらいですので、正直なんであのレベルで合格したのか未だに分かりません。それでもなぜ合格したのかを自分なりに分析いたしますと、上山先生のアドバイスにもありますように、どんなに言葉に詰まっても数秒間黙り続けるということはないようにしました。実際試験の評価項目に会話継続の意欲というのがある以上、これはかなり大事なことだと思います。また笑顔を見せて最後まで堂々としていたのが良かったのかなと思っております。やはり最後の瞬間まで諦めないことがとても大事だと思います。次にハローのメルマガ無料動画、無料教材などで役に立ったものについてです。単純に過去問だけであれば無料で公開しているサイトは他でも見られますが、各科目の傾向と対策、そしてそれらを分析して無料で公開しているのは私の知る限りハローだけです。これがなければ出題範囲の広いこの試験をどこから手をつけてよいか全く分かりませんでした。ハローのサイトに蓄積されたデータの分量があまりにも多すぎるため、残念ながら全てを使い倒すことはできませんでしたが、これから受験する皆さんも必要に応じて適宜取捨選択していけば良いのではないかと思います。さて最後に今後の抱負についてです。社会人になってからはアウトバウンド一筋で、今までインバウンドに興味はなく、この全国通訳案内士の試験も自分のフランス語学習の集大成のつもりで勉強を始めたのですが、勉強をすればするほどフランス語で日本のことを表現する楽しさにはまってきてしまいました。これが高じて今では地元のボランティアガイドも始めましたが、まだまだ実力不足を痛感しています。将来的にはプロガイドへの転向も視野には入れておりますが、まだやっと入り口に立ったという感じですので、これからますます精進してまいりたいと思います。上山先生には本当にお世話になりました。ありがとうございました。次に3月20日の合格祝賀会について、お話をいたします。3月20日合格祝賀会は新宿のヒルトンホテルで行われました。ゲストには、有田芳生さんなど豪華なゲストがたくさんいらっしゃいました。お料理も素晴らしく、何より飲み放題だったのが、お酒の好きな私にはとても嬉しかったです。ここでいろんな方と、いろんな、同期合格者の方と名刺交換をすることができました。全員とは、名刺交換はできませんでしたが、ここでつながった人たちの何人かとは、今でも LINE 上でつながりがあります。この人脈を生かして今後の、ガイド活動に生かしてていければ良いと思います。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。